クリスチャンの人生は目標を目指して絶えず前進する人生であります。そしてその目標とは終わりの日の復活と永遠の命です。もちろん人がこの地上の人生の中で何か良いことを成し遂げようという目標を持つことは自然なことですし、正しいことです。しかしクリスチャンにとってはこの地上で何かを成し遂げることが最終の目標ではないのです。今から10年前の2014年に放映された NHK の連続テレビ小説の朝が来たという番組のヒロインのモデルである広岡麻子さんという人は、女性の社会的な地位がほとんど認められていなかった時代に、女性の実業家として炭鉱や銀行や保険などの事業を起こして経営した、いわゆる女傑であります。でそれだけでなく、日本で最初の女子大学である目白の日本女子大学の創立のために尽力して、女子大学生たちに良き薫陶を与えた教育者でもありました。で普通であれば、社会でこれだけの業績を成し遂げましたならば、あとは悠々と趣味の世界にでも浸って好きなことをして余生を楽しむところでしょう。ところが広岡麻子さんは60歳を過ぎてからキリスト教の信仰の道を求めて洗礼を受け、その後は70歳で神様の身元に召されるまでキリスト教の伝道のために奉仕をしたのでした。広岡麻子さんがキリスト教の信仰の道を求めたのは、乳がんの手術を受けた時に万事を全く天に任せて偉大な力を感じたことがきっかけとなったのだそうです。で、しかしそれだけではなく、実はそれまでの人生すべてが神様の導きであったと広岡麻子さんは自伝の書物の中で述べています。その自伝の文章は言葉が難しいので、少し分かりやすく書き換えて引用しますと、大体次のような内容です。私は45、6年の間というものはノンクリスチャンとしていろいろな社会、ありとあらゆる困難と誘惑の多い境遇に対処してきた。今からこの間の長い活動の生涯を振り返ってみると、いつも際どいところから救い出されたと思うことが数限りなくたくさんあるのである。脱線し転覆しようものなら自分の身のみならず一家一族をも滅ぼさなければならなかったような危ないところから救い出されたことは今数えることができないくらいたくさんあった。しかしその度ごとに一筋の道の光を見出しては進み、自分を取り囲む雲や霧を取り除けて方針を立っていくことができた。こうして老年になるまで続きつけた努力の後を見るときに、ノンクリスチャンである私の身の上にも年頃に手厚い天の父のお恵みの至らないところはなかったということに涙を流すほかはないと書いています。そしてこの広岡麻子さんは結論として次のようなことを述べています。もしも自分が強情を張って神に逆らってこの生涯を押し通したとするならば、物質な生活は豊かであってもこのかたじけない神の恵みを知らないで闇から闇へと葬り去られたであろう。その魂は死の影に陥り入ったであろう。しかしキリストによって悔い改めることができたので、まことに天からの恵みと力を意識することができたのである。すなわちこの意識に達しなければ到底受けることのできない神の子という光栄に欲することはできなかったであろう。 と述べておられます。つまり広岡佐子さんは神の子という光栄を受けるために自分の人生は導かれてきたのだと述べています。自分が成し遂げた業績を誇るのではなくて、自分の人生を神様がどのように導いて何を与えようとしておれるかに目を注いでいるのです。さて私たちはどうでしょうか。自分があれをしてきた、これをしてきたと自分のしてきたことに固執して、自分のしてきたことを誇るような気持ちを持っていることはないでしょうか。自分を誇る気持ちが強くなりますと、神様が導いてくださったことへの感謝は弱くなります。そして神様が導いてくださったことへの感謝が弱くなりますと、神様がこれから与えてくださっている目標も見失いがちになります。神様が私たちに与えてくださっている目標を見失わないために、私たちはどのような姿勢で生きていけばよろしいのでしょうか。フィリピの信徒の手紙を書いた使徒パウロという人は、自分の歩みの目標をはっきりと見定めていた人でした。本日の聖書の箇所のすぐ前の10節と11節のところで、パウロは次のように記しています。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。とあります。キリスト教の教えでは、キリストを信じる人は、肉体が死んでも魂は天国に召されて生き続け、世の終わりの日に永遠の命の体を持って復活をするのです。パウロの目標は、終わりの日の復活によって、の命を完全な仕方で受けることでした。皆様はパウロのようなキリスト教の伝道者の場合には、それは当然のことだろうと思われるかもしれません。でしかしこれはそう簡単に当然だとは言えないことだと思います。なぜならビジネスマンはビジネスマンとして大きな仕事をすることを目標にするのと同じように、キリスト教の伝道者は伝道者として大きな仕事をすることを目標にするのが自然なことだからです。でもちろんパウロは次にどこに行って伝道しようという具体的な目標を持って生きていました。ところがパウロの最終的に目指したことは、何人に洗礼を授けるかとか、いくつ教会を建てるかとか、どれだけ広い地域で伝道するかというような目に見える活動ではなかったのです。パウロの目標はそれらの活動をはるかに超えたところにありました。その目標とは、パウロ自身が人々と共にキリストの福音に預かり永遠の命を受けることであったのです。ですからパウロは、私はすでにこれだけのことを達成したというような手紙の書き方はしません。むしろ本日の聖書の箇所の最初の12節にあるように、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです、と記しています。でパウロがこのようにフィリピの教会の人たちに書いたということは、フィリピの教会の中に自分たちはすでに完全になっていると主張するような誤った考えが侵入したのではないかと推測をする聖書の研究者もあります。で確かにそのような可能性もありますでしょう。しかしパウロの最終の目標が11節にありますように、終わりの日の死者の中からの復活と永遠の命であることを考えますと、すでにそれを得たというわけではなく、 すでに完全なものとなっているわけでもありませんというのは、前の文脈からの流れとして当然のことなのでしょう。パウロは、終わりの日の復活という遠い目標に、未だ達しておらず、何とかして捉えようと努めているんです。そして、何とかして捉えようと努めているのは、単にパウロの側の一方的な熱意に基づくものではあります。むしろパウロに永遠の命を与えて、終わりの日の復活に導こうとする、天におられるキリストの側の熱意に基づいているのです。12節の終わりに、自分がキリストイエスに捕らえられているからですとありますように、パウロを捕らえて天国の世継ぎとし、永遠の命を与えるというキリストの恵み深いご意志が先にあるのです。そのキリストの恵みのご意志に支えられて、パウロは永遠の命を求めて進んでいるのであります。13節と14節では、パウロのクリスチャンとしての生き方が、運動競技の例えを用いて次のように語られています。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることですとあります。古代のギリシャにおきましては、オリンポスの神殿に祀られたゼウスの神に捧げるオリンピア競技、いわゆるオリンピックが行われていました。で、この古代のオリンピックは公式には紀元前の776年に始まり、4年ごとに開催されました。そして紀元後の394年にローマ皇帝テオドシウスによって禁止されるまで続けられたと言われています。競技の内容は徒歩競走、幅跳び、やり投げ、円盤投げ、ボクシング、レスリング、競馬、四頭立ての戦車競走、武装競争、少年競技などの様々な競技が行われました。で、これらの中で最も古くから行われたのは徒歩競争であったと言われています。新約聖書の時代の中近東にはかなり多くの町にギリシャ式の競技場がありました。おそらくパウロも競技場で走る競技の様子を見たことがあったのでしょう。ゴールを目指して懸命に走る選手たちの姿がパウロの心に焼き付けられていたのだと思われます。そこでパウロは永遠の命を目指して進むクリスチャンの生き方をそのような運動選手の姿に例えているのです。その姿とは、第一に後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けるということです。走る人が後ろのものを振り返ってそちらに気を取られていますと、それだけ遅れてしまいます。それと同じように、クリスチャンも自分が何をしてきたかということに心を問われてしまいますと、前に進むのがおろそかになってしまいます。で、特に、自分がクリスチャンとして立派な行いをしたというような高ぶった思いがありますと、前に進むことができなくなるどころか、どんどん後退していくことすら起こってしまいます。パウロはこの手紙を書いたときに、すでにキリスト教の伝道者としていくつも教会を創立したという大きな業績がありました。それにもかかわらず、後ろのものは忘れると言っているのです。第二に、クリスチャンは神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために走るということです。 運動選手は競技で優勝したならば、月桂樹の葉などで作った冠を授けられました。それは大層晴れがましい喜びの時でした。それと同じように、クリスチャンがこの世で走るべきところを走り終えて天国に召されたならば、永遠の命という冠を授けられるのであります。で、それは聖書の他のところでは、義の栄冠とか、命の冠などとも呼ばれています。ですから、クリスチャンはただ目標もなく闇雲に走るのではありません。完走した人すべてに与えられる永遠の命の体に復活するという賞を受けるために走るのであります。第三に、クリスチャンは目標を目指してひたすら走るということです。この目標というのが終わりの日の復活と永遠の命であるということは、今日も何度も繰り返し申し上げてきたことです。で、興味深いのは、このひたすら走ると日本語に翻訳をされているディオーコーという新約聖書のギリシャ語のニュアンスです。で、確かにこの言葉には走るという意味があるのですが、ただ軽やかに走るというのとは違うニュアンスがあります。で、それは英語の聖書を読むとよくわかります。この言葉は英語の聖書ではしばしば、プレスオンと翻訳をされています。プレスというのは押すということで、プレスオンというと、困難を排して押し進むということです。つまり、永遠の命を目指して進む意味は、決して、鼻歌まじりで、スキップして走るような、軽い歩みではないのです。それは、向かい風の中、嵐の中、霧の中を押し進むような歩みなのです。私たちが永遠の命を目指して進もうとしますと、私たちの心の中でも、また私たちを取り巻く状況においても、それを妨げようとする力が働きます。不信仰な思いが湧き上がり、迫害の逆風が吹くものなのです。そのような逆風の中を押し進むのがキリストを信じる者の前進の仕方なのであります。私たちはこの世でいかに多くの試練や困難を乗り越えたとしましても、さらに進むべき道があり、目指すべき目標があります。言い換えますと、この世に生きている限り、最終的な安住の場所はありませんし、人生の完成はないということです。山をいくつも越え、谷をいくつも渡った後で、最後に最も深い谷を渡り、最も高い山に登らなければなりません。それはこの地上の肉体の死ということです。イエス・キリストのおそばに行って、キリストと同じ永遠の命を受けるためには、この地上の肉体が死ぬという、最も深い谷を渡り、最も高い山を登らなければなりません。では、どのようにして私たちは、その最も深い谷を渡り、最も高い山に登ることができるのでしょうか。それが、キリストに捕らえられてということです。つまり、私たちに先立って歩んでくださったキリストが、命綱を私たちに結んでくださっているからこそ、私たちはその命綱に信頼をして、最も深い谷を渡り、最も高い山に登ることができるのです。そのように、 キリストに捉えられて歩むということは、私たちが最後に目指す目的地にいるキリストと命綱で結ばれて歩むという誠に幸いなことなのであります。私たちがこの世の人生で経験するさまざまな苦難、特に最後に経験しなければならない肉体の死ということも、このキリストと結ばれ、キリストに捉えられているならば、私たちは安心してそれに立ち向かうことができます。そのことをしっかりと覚えて日々の歩みを進めていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロは終わりの日に永遠の命の体に復活することを目指して様々な苦難を経験しながら、また多くの働きを成し遂げながら、後ろのものを忘れて神様が与えてくださる賞を目指して歩んでおりました。私たちもまたこの地上の人生で成し遂げた様々なことに心をとらわれることなく、また様々な苦難によって恐れ、前に進もうという気持ちが弱ってしまうことのないように、神様、イエス・キリストによってしっかりと私たちの魂を捉えていてください。そして私たちがこの世で生きているどのような時にも、そして私たちがこの世の肉体が死のうとする時にも、このキリストによって捉えられ、命綱でもって結ばれているというこの確かな信仰を持って歩むことができますようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。